き、主の言葉に心を開いてまいりましょう。申命記の4章11節から13節、それから32から33節、そして出エジプト記19章の4節から8節を続けてお読みいたします。そこであなた方は近づいてきて山のふもとに立った。山は激しく燃え立ち、火は中天に達し、雲と暗闇の暗黒とがあった。主は火の中からあなた方に語られた。あなた方は言葉の声を聞いたが、見姿は見なかった。見声だけであった。主はご自分の契約をあなた方に告げて、それを行うように命じられた。当の言葉である。主はそれを二枚の石の板に書き記された。さあ、あなたより前の過ぎ去った時代に尋ねてみるがよい。神が地上に人を作られた日からこの方、天の果てからかの果てまでに、これほど偉大なことが起こったであろうか。このようなことが聞かれたであろうか。あなたのように火の中から語られる神の声を聞いてなお生きていた民があっただろうか。あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せ私のもとに連れてきたことを見た。今もしあなた方がまことに私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方はすべての国々の民の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから。あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエル人にあなたの語るべき言葉である。モーセは言って、民の長老たちを呼び寄せ、主が命じられたこれらの言葉を皆彼らの前に述べた。すると民は皆口を揃えて答えた。私たちは主が仰せられたことを皆行います。それでモーセは民の言葉を主に持って帰った。お座りください。本日は当の言葉、当でいいのかな、当の言葉というタイトルで、ひろみ兄よりメッセージをしていただきます。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
はい、今日は当の言葉の10回ですね。10回、まあ、10回なんですけれども、実は10回という言葉はですね、聖書に出てくる言葉ではなくて後から、付けられた言葉だと思うんですけれども、当の言葉というのも、実際は聖書の中に2回出てきますね。出エジプト記の20章に1回と、そして申命記の5章にも1回、この合計2回出てきますが、実はこのどこが第1回でどこが第2回でどこが第3回かというのは実は分かってないんですね。順番に1、その1、こうこうこうであること、その2、こうこうこうです、こうこうこうというふうに書いているわけじゃないんですね。ただ、命令がいっぱいあって、まあ、実際には9あるようにも見えますし、11あるようにも見えるんですけれども、この申命記の先ほど、読んでいただいた箇所に、当の言葉であるっていう言葉が出てくるので、あ、10回10だったんだなっていうことが後になって、分かるわけなんですね。出エジプト記の方を読んでいる限りではそういうふうに書いて、いないわけなんです。で、この、10回なんですけれども、どのような、背景があるかということについてまず最初にお話をしたいと思います。先週も、先々週もお話ししましたけれども、イスラエルの民はもともとは皆奴隷でありました。エジプトの奴隷でした。エジプトの奴隷であった者がこの主の御手によって救い出されて、そして、荒野に連れてこられて、そして主の所有となった、主の奴隷となった。これが 出エジプトのストーリーであります。この、10回を守る、まあ、10回だけじゃなくてこの主の教えを守るっていうことはこのイスラエルの民の目的ともなるわけなんですね。これまではこのイスラエルの民は奇跡を見てきたんですね。銃の災いであったり、そして、航海が割れるところなどを見て、そしてそれを通してこの主への信仰を、持っていくわけなんですね。でもこれからはこの律法が与えられることによって、今度はこの民はこの奇跡を見て信じる民から、今度は行いを通して主の声を聞くことによってその信仰を表していく民と変わっていくわけであります。この時からこのイスラエルの民はこの律法を受けたことによって民族として大きく昇華するんですね。ただただ受け身になっていってるわけ、受け身に、言われたことを、に従うだけではなくて、自分たちから進んで、この主の教えを守っていく、そのような民へとなり、そして、偉大な民へと、この昇華されていくわけであります。出エジプト記の19章最後に読んでみます。4節から8節の中でも、主は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せて私のもとに連れてきたことを見た。今もしあなた方が確かに私の声に聞き従い私の契約を守るなら、あなた方はあらゆる民族の中にあって私の宝となる、というふうに書いてあります。こういう移り変わりが見えています。そして最後に8節、民は皆口を揃えて答えた。私たちは主の言われたことをすべて行います、というふうに言っています。この民は自ら自分たちから私たちは行いますというふうに言って、自分たちからこの律法を守ることを宣言するわけなんです。これもしかもですよ、この民は、この10回が語られるのは 20章からですね。19章というのはその前の章です。なのでこの民は実はこの契約の中身をねまだ知らないんですね。知らない状態でこの契約書にサインしているような状態なんです。これが、10回の、前提となっている話であります。で、内容が20章からなんですね。今日は朗読箇所にはなかったんですけど、主に今日の出エジプト記20章からお話をします。で、本来は担当は新命記の4章5章だったんですけれども、新命記4章5章についても最後に、お話をしますが、先に10回について出エジプト記20章からお話ししたいと思います。20章1節、それから神は次のすべての言葉を告げられた、という言葉から始まります。すべてっていう言葉があります。このすべてっていうことは、この10回はただ1個、第1、第2っていうふうに別々に存在するのではなくて、これらすべて合わせて一つであるっていうことを表しています。主はこのこれらの命令は一息ですべて述べられたんですね。これ合わせてこれらすべてを守りなさいっていうふうに言うわけです。この教えを守ることが、先ほども申し上げましたように、この教えを守ることがこのイスラエルの民の、独自性であったり個性であって、そして彼らが他の民と性別されているゆえんであります。このイエス様も大宣教命令で最後に、私たちを弟子となりなさいと言ったときに、最後に言ったのはその教えを守りなさい、教えを守るように教えなさいっていうふうに言っています。私を愛する者、私の教えを守る者ですというふうに言っています。この教えを守るっていうこの、ことがいかに大事であるかということが、この聖書の中にたくさん出てきます。2節に行きます。私はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神主である。3節、あなたには私以外に他の神があってはならないです。これが第1回であります。他の神があってはならないっていうのは、もう教会に長く通っておられる皆方々には、何の特別でもないようなことに感じるかもしれません。でも他に神があってはならないっていうのは、この時代においては聞いたことがないことなんです。とても画期的なことであります。このなぜかというと、このカナンの地、そして、エジプトもメソポタミアもそうですが、すべてみんな多神教の国であります。この考え方がですね、まあ、日本の宗教観の方が、ね、近いと思うんですよね。神道なんかの考え方でいうと、 例えば、勉強のこと受験のことで悩んだら、天神様のところに行って天神様に祈って願う。そして、恋愛のことで学んだ、で悩んだら今度は、出雲大社に行ってお祈りをする。そしてなんだろう、お金のことはどこに行くんだろうね。僕も全然分からなくて自分で言うのもなんなんですけど、本当にこの感覚を、理解するのは難しいです。私もこの、まあ、西洋的な価値観で育っているので、分かりにくいんですけど、でもこのカナの地の人たちはたくさんの神様がいて、それぞれに祈るのが当たり前なんですね。でも主はこうして他の神があってはならないっていうふうに言うんです。それは主が自らこの民をエジプトから自分の手で分かりやすく連れ出してくださったからなんですね。このイスラエルの民はこの神様に対して永遠に返しきれないほどの恩があるわけなんです。それがなかったらただの奴隷で終わっていて、そのままこのまま歴史の中にも一回も誰ももしかしたら覚える人もいなかったかもしれません。このことがなければ誰も知ることのない民で終わった可能性もあります。でもこの出来事のゆえに、このイスラエルの民というのは独立した民族として、そして自由を得たわけであります。だから他の神があってはならないんです。他の神があってはならない。そして他の神を礼拝するということは、この恩に対して裏切りになるんですね。裏切りになって裏切り行為で、そして不倫のように扱われるわけです。なので裏切りを、まあ、禁じているんですね。これはとても当たり前なことであります。第2回ですね。4節、あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、いかなる形をも作ってはならないというふうになります。これが第2回です。なんで像を作ってはいけないんでしょうか。像を作った方が、ほとんどの、宗教には像があります。大体、共通してますね。像があった方が礼拝しやすいからだと思うんですよね。で、像何もないところにお祈りしたり、礼拝したりするのって、賛美を捧げたりとかするのってとても難しいことだと思うんですよね。あった方がいいんです。こうして神様のかたどった像があったり、何かちょっとした細工があったり、とても美しいものがあったりして、ね、それが美しければ美しいほど礼拝はしやすいと思うんですね。でもそれをしてはならないというふうに神様は言うんです。なんでしてはいけないんでしょうか。たとえ、ね、偶像を作っても、例えば像を作っても、結局礼拝するのは神様を礼拝するために使うんだったらいいんじゃないのかというふうにも思うかもしれません。でも、まあ、実際、ね、このイスラエルの民は、あらゆるところに石を建てたり、ものを作って、そこで、同じように主を礼拝してたりしてたわけなんですね。でもそれを禁じているわけです。なぜか、これは私の解釈なんですけれども、それは私たちは神の似姿に作られているからです。神の似姿に作られているということは、神様の形を持っている。そしてそれは私たち人間だけに、ある性質であります。他の生き物にはこの神の似姿はないんです。つまり私たちは、自分たちの上には神様しかいないんです。私たちはもともと他のものを管理するために作られているからなんですね。すべてのものは私たちの下にあって、そして私たちの上にはあっていいのは神様だけなんです。主だけが私たちの上にあって、それら以外のものはすべて私たちの下にあるからなんです。こうして、ね、物を作って、像を作って、たとえそれが動機が、ね、主を礼拝するためであっても、この木や石に向かって、拝んだり、それを礼拝の対象にして向けてしまった瞬間に、私たちは本来あるべき自然の神様が作られた通りの、願っておられる形に逆らうことになってしまうんですね。私たちは決してこの木や石などのものの下になってはいけないんです。それは私たちの人間としての尊厳を、そして神の似姿としての神様のデザインを崩してしまうことになるからであります。私たちと神様の間には他に何もないはずなんです。ということは、私たちは直接神様に向かって祈り、賛美し、礼拝することができるんです。間に何も置く必要がない、そういうことを私たちは言われているわけです。続いて、5節に行きますね。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。 あなたの神主である私は妬みの神、私を憎む者には父の戸を子に報い三代四代にまで及ぼし、私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからである、というふうに続きます。私たちの戸は三代四代まで続きます。これが聖書の教えることであります。私たちは何気なく言ったことが、実は何気なくした行動が3代4代後にまで影響、悪影響を及ぼすことがあるということなんです。これ広島の教会である、先生から、聞いたことなんですけれども、ある子どもが、CS で、触れられて、そしてやってきて、僕は自分のおもちゃやゲーム機を全部売ってきました、そしてそのお金を献金したいんですというふうに言ってきたんです。その先生は非常にそれに聞いて感動してですね、そして祈って励まして一緒に頑張ろうというふうに言ったんですね。ところがその後にあって、その親がやってきてですね、こういうふうに言ったんですね。この子どもの前でどうせこの子は無理なんですよというふうに言ったんです。すぐに戻りますからというふうに言ったんです。実際この子どもはどうなったかというと、本当にその言った通りに戻ってしまって、それどころかさらにひどくなってしまって、引きこもりになってしまって、ずっと家から出られない状態になってしまっているというふうに聞きました。この私たちの言葉というのは、私たちが思っている以上に、私たちが自分で評価する以上に人に影響を与えます。私たちは大してこの自分の言ったことを誰も気にしないだろうと思っているかもしれませんけど、それが実は非常に大きな影響を持つことが、たくさんあります。この言葉はただこの子どもの、ね、数年今その言われた瞬間に嫌な思いをしただけではなくて、呪いの言葉となって、そしてその子の将来、さらにはその子どもからもしかしたら生まれたかもしれないその次の世代、その次の次の世代へと、その呪いは続いていくことになるかもしれません。しかしこの6節で、今度は私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからであるというふうにも続きます。先ほどは3代4代でしたけど、今度は千代続くというふうに言っています。たとえこのような呪いの言葉があっても、私たちはこの呪いの言葉を祝福の言葉で、その呪いを何十倍何百倍の効力を持つ言葉で変えることができるんです。私たちの、言葉には本当に力があります。私たちはその言葉によって、ただ今人を励ますだけではなくて、その千代先にまでもしかしたらこの恵みを祝福をもたらすことができるかもしれないんです。実際に私たちは今でも 何千年前でしょうか、このアブラハムの信仰の祝福をいまだに受け続けております。アブラハムの契約の祝福をずっと受け続けています。そしてイエス・キリストの十字架の祝福を今も2000年前から今もずっと受け続けています。これは歴史はつながっているからなんですね。線になってつながっています。私たちはずっとこのイエス・キリストの行動と、そしてメッセージと一つ一つのものにずっと影響を受け続けているんです。これが千代まで施すということが書いてあるわけです。第3回に行きます。7節ですね。あなたはあなたの神主の名をみだりに口にしてはならない。主は主の名をみだりに口にする者を罰せずには置かない、という言葉です。この主の名をみだりに口にするっていうのはどういうことなんでしょうか。みだりにっていう言葉が出てきますけど、私はこの翻訳としては、虚しくっていう言葉の方が、合っているような気がします。そのことシャーウっていう、ね、ヘブライ語の言葉なんですけど、あの読みとつながる言葉ですね。この言葉はどのような、すみません、ことを言っているんでしょうか。今もユダヤ人なんかは神様の名前を、ね、発音しないのはもちろん書くこともしないようなことを、が知られていますけれども、でも実際言っていることはきっとこのイエス様が三条の水訓で説明しておられることにあるんじゃないかと思います。マタイの福音書の5章の33節ですね。 このように書いてあります、まあ、この開かなくても大丈夫です。また昔の人々に対して偽って誓ってはならない、あなたが誓ったことを主に果たせと言われていたのをあなた方は聞いていますというふうにイエス様は言っています。主の名前を唱えるときというのはどういうときでしょうか。それは私たちは誓いを立てるときに主の名前を唱えるんです。旧約聖書の中でもたくさん主は生きておられる、私は確かに絶対にお前を、殺すとか、そのようなことを、この人を生かしておいてはならないとかね、そういうことを言うわけですね。この主は生きておられるというのは別に信仰告白をしているわけではありません。これは誓いの言葉なんですね。主は生きているって、主が証人となって、そしてこれを裁くということを宣言しているんですね。これは聖書に特有なことではなくて、全ての文化にあるものですね。よく世界中で見られることです。日本語でも実際に神様に誓ってということをよく言います。私たちはとにかくこの神様を使って誓いたがるんですね。こういうことを、に対してこの第3回は戒めているわけです。それを虚しく唱えるということはどういうことかというと、それを誓ったのに関わらずそれを果たさないことを言っているんですね。だから、イエス様はこの偽って誓ってはならないということを言っていますというふうに言うんですね。ちょっと訳によっては少し違うかもしれませんけれども、そういうふうに書いています。でもイエス様はさらに続けるんですね。誓ってはいけないのは、主の名のみんなに誓って果たさないのがいけないのではなくて、そもそも誓うこと自体がおかしいんだということを言っている。誓う必要がないんだということをイエス様は言っているわけです。私たちは誓いを立てるときの動機というものがいつも不純だからなんですね。主の名をこうして自分たちの潔白、自分の何か正当性だったり自分の説得力を増すために使うことが良いことではないからなんです。なぜなら私たちはそんなことを自分で責任が取れないからなんですね。イエス様は、自分、あなたの髪の毛一本さえも白くも黒くもできないんですからっていうふうに言って、そんな存在なのにそうやって誓ってくれるなっていうふうにイエス様は、戒めているわけです。これが、第3回が言おうとしていることであります。それは誓ってはならないということですね。私たちクリスチャンは特にこのただ誓いを果たさないということだけではなくて、この誓うこと自体に対して恐れを持ってそこから離れるべきであります。8節に行きます。第4回ですね。安息日を覚えてこれを聖なるものとせよ。これが第4回です。安息日を覚える。この安息日は本当に今私が話すよりも実際に一度イスラエルに旅行をして、そして安息日を体験してほしいなってすごく強く思います。安息日は本当に体験だからですね。これがどのようなものであるかということをぜひ味わってほしいというふうに思います。この、ね、最初に神様が性別されたものは時間ですね。一番最初に性別されたのはこの7日目安息日をまず性別されました。この安息日というのはとても、この聖書の教えの中で大切なものであります。まあ、今日は時間もそんなにないので一つ二つだけこの安息日についてお話しします。それは安息日を覚えるということです。安息日は覚えるものなんです。この順番に注目してほしいんですね。安息日を覚えてこれを聖なるものとせよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をせよという順番なんですね。仕事を6日間して、そして7日目には休みなさいと言っているわけじゃないんです。安息日をまず安息日を覚えて、そこから6日間仕事をするんですね。この優先順位が大事なんです。安息日を覚えながら仕事をすることが必要なんですね。これが中心だからなんです。それを覚えながら生活をするということがこの主の民、この聖書の民の生き方なんです。そして、11節ですね。それは主が6日間で天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作り7日目に休んだからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものとしたというふうにあります。この法律文書の中で理由が述べられるということはあんまりないんですね。わざわざ、ね、六法全書を読んで、ね、これ、なんでこれを守らなきゃいけないかという説明を、ね、わざわざ書いてないんです。 なのでこれは、わざわざ説明を書いているんですね。他の今までは書いてなかったですけれども、安息日についてはこういう説明があります。なぜ説明が必要かというと、それは世の中には7日間周期で動いているものはないからです。1日というのは日が昇って沈むまでの期間のことを言います。一月というのは月の満ち欠けが一周する期間を言います。1年というのは地球が太陽を一周する、まあ、季節が一巡するためにかかる期間のことを言います。でも自然界の中で7日間周期で動いているものって存在しないんです。だから説明が必要なんです。7日間私たちはこの自然に従って自然に流されて生きていくわけじゃないんですね。1日1ヶ月1年という自然の流れの中で、その自然の中で従って生きていくのではなくて、主が定められたこと、主が7日間で世界を創造されたというこの7日間ということを大事にするんですね。私たちの基準は自然じゃないんです。自然をさらに超えた主が自然なんです。この自然界の上に主があるということを私たちは、覚えないといけないんです。だから私たちはの基準、生活の基準は決して、月とか年の方ではなくて、1週間で私たちの行動リズムというのが、決まっていくということが、語られているわけであります。次に第5回に行きます。あなたの父と母を敬え、あなたの神主が与えようとしているその土地であなたの日々が長く続くようにするためである、というのですね。父と母を敬えという言葉です。一つここで、注目してほしいのは父と母を敬えということなんですね。父と母を愛しなさいとか父と母に従いなさいって書いているわけじゃないんです。敬えって書いているんです。聖書の中には父と母を愛しなさいという言葉は実は一回も出てきません。もちろん愛してはいけないというわけではないですよ。もうぜひ愛するべきだと思いますし、それは良いことだとは思うんですけれども、愛しなさい、これは命令としては語られていないんです。世の中には本当に、ね、悲しいことに、愛せない親というのがいます。私たちはどうしても従えない親というのがいます。親が言ったからといってどんなに悪いことをしてもいいというわけでもありません。前回のメッセージでも話しましたけれども、敬うということが大事なんですね。敬うというのは権威を認めるということなんです。権威を認めるというのはどういうことか、これは前回はノアの例え話で説明しましたけれども、ノアが裸で酔っ払っているときにそれに服をかけてあげることが敬うことなんです。父と母というポジションを、その役割を敬うということなんですね。そこに敬意を表するということが必要なんです。愛することじゃないんですね。愛するというのは思いなんですけれども、ここで強調されているのは行いなんです。敬意を表すというのは心の中で思っているかどうかよりも人前でそれを表すかどうかなんですね。敬意というのは、またこれも前回話しましたけれども、人前でその人を立てる、どのように立てるかどうかで現れるものなんです。他の人の前で自分の両親の悪口を言うということは、これは敬うことにはなりません。この敬うというのはそのポジションに対して敬意を示すということであります。これもあなたの日々が長く続くようにするためであるというふうに補足がついています。これも説明がありますね。この、役割、この、役職というものが、ちゃんと守られている社会では日々は長くなるんですね。私たちの長生きすることが、その安定することができるんですね。このことが、権威が崩れてしまうと、どの社会でも崩れていってしまいます。私たちの今生きている世の中でも少しずつこの権威が崩れていっているように感じます。この権威を守るということが、この父と母を敬え、そしてその共同体全体のためになるこの行いであるわけです。第6回に行きます。殺してはならない。第7回、姦淫してはならないですね。姦淫という言葉はあまり、日常に使わない言葉ですけれども、これは聖書の、基準でいうと、他人の妻と、寝ることを姦淫と言います。 だから他人の妻とは寝てはならない、不倫を禁じているわけですね。第8回、盗んではならないですね。この辺はまあ、分かりやすいというか、これを禁じない方はの方が珍しいかと思います。これは、よく見られるものですね。そして第9回、あなたの隣人について偽りの証言をしてはならないというのが第9回であります。偽りの証言をしてはならないというのは、ただ嘘をついてはならないということを言っているわけであります。偽りの証言というのは、法廷で裁判とかで、使う言葉ですね。証言をしてはならない、エッドという言葉ですね、をしてはならないということを言っています。この偽りの証言があるかどうかという言葉は、私はこのイスラエル に住んでいて、一つ思わされたことが、この偽りの証言があるかないかということが、この豊かな国と豊かでない国、祝福された国と祝福されてない国の違いなのかもしれないなというふうに思ったんです。これはアラブ人たちと、このパレスチナの方に行って、パレスチナの観光をするときに、アラブ人と話すときによく聞く言葉があったんです。それは、私たちはどうしようもできないんだって、私たちにはどうしようもない、何をやっても無駄なんだっていう言葉をたくさん聞くんです。自分たちが何しても無駄なんだっていうんですね。なんで無駄か、それは偽りの証言があるからなんです。偽りの証言というのは裁判で、されるものですね。なんで偽りの証言をするんでしょうか。偽りの証言をする動機というのは、 ほとんどこの強い方に味方するからなんです。権力のある方、お金のある方に従うんですね。それはなぜかというと、そっちの方が得だからです。そしてお金が持っている方は賄賂を使うんですね。裁判ほど賄賂がはびこるものはありません。この賄賂を渡して自分に有利な証言をさせるんですね。これがはびこる社会では、人はどんなに自分が正しかろうと、どんなに自分が間違ってないと分かっていても、裁判で負けるということが起こるんです。これが偽りの証言のある社会であります。賄賂がはびこる社会です。このことをこの第9回は、禁じているわけです。賄賂がない、この裁判が正しく裁かれるっていうふうに思えば、人はやったことが無駄にならない、自分の潔白は証明されるっていうふうに思うかもしれませんけれども、それが保証されていない、どうせ結局お金の持っている方、この社会的な地位によって自分の正しさっていうのは簡単に吹き飛ぶんだっていうことを実感として持っている国では、とても無気力がはびこります。どうせ自分は何やっても無駄なんだっていうことが、考えがあります。この偽りの証言を禁じることがこの弱い者を助けることになり、なるだけではなくて、社会全体のためになるんですね。この旧約聖書をベースにして、この西洋社会はこのユダヤ人たちの教えによって、成り立っています。このことが今でもこの世の中に影響していますし、そしてイスラエルとこのパレスチナのこの差、この国民の、市民の持っている意識の差、やる気の差、このエネルギーの差につながっていると思います。いまだにこの第9回によってイスラエルは祝福されているわけです。第10回に行きます。あなたの隣人の家を干してはならない。あなたの隣人の妻、男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを干してはならない。これが最後の第10回であります。この第10回が一番特殊ですね。これまでと違って、殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならないというような命令が続いてきましたけど、最後は干してはならないという命令なんですね。これはとても不思議なことですよね。どうですか、皆さん、突然警察がやってきて、逮捕だ、今干したなって言われたらどうですか。そんなことをね、欲しがったなと言って人を裁くっていうのは、この聖書に特有な考え方であります。この律法は、最後に第10回まとめの第10回は、私たちの行動に対して言っているのではなくて、私たちの思いに対して語っていることなんです。思いが 大切だっていうこの律法は実は思いのを思いについて語っているんだということを言っているんですね。また三条の水君に戻ります。イエス様はこのように語っています。殺してはならないと言われていますが、しかし私はあなた方に言います、兄弟に対して怒る者は誰でも裁きを受けなければなりませんというんですね。イエス様はこの十戒の真意を私たちに教えてくださっているんです。これはただただこの教えというのは行動だけではなくて、実は律法というのは私たちの心に対して裁きを、持っているもの、私たちの心を見ているものなんですね。それは神様だけが知ることなんです。私たちはお互いにはあの人が欲したかどうか、あの人が心の中で怒っているかどうかというのは見えないかもしれません。でもこれは神様が基準となっている律法であって、神様が裁くことなんです。だからイエス様は例えば、ね、殺すということも殺してはならないって書いてありますが、それはただ殺すというのではなくて、あなたの心にあるんだよ、実は第10回の欲してはならないというのは隣人の家だけではなくて全部実は心のことを言っているんだよということをイエス様は解説しているんです。他人の妻を欲しがって、他人の妻を情欲の目で見てはならないというふうにも書いてあります。これは姦淫をすることではなくて、実はその心なんだよ、この律法は心なんだ、盗んではならないというのではなくて、それは家を欲してはならない、その前の段階からこの罪があるということを言っているわけであります。私たちはこの、ね、三条の水君を、見てですね、時々このように、思うんですね。これはこんな命令は守れないよと、これは難しすぎると、私たちきっと、これを全て守れる人なんていないんじゃないかというふうに言ったりします。確かにこの、三条の水君のイエス様が語っておられるこの言葉は非常に基準の高いものでありますし、守るのは困難であります。でもこれは決してただじゃあ守るのは無理なんだ、だから十字架があるんだで済ませているためにイエス様が語っているとも思わないんですね。それだけじゃないんです。確かにその通りにやって私たちには十字架があるんですけど、それだけではないんです。イエス様はなぜそういうふうに語るかというと、それは私たちにこれを守らせたいから言ってるんですね、本当は。じゃあどうやって守るのか、どうやって守るかというと、先ほどの第10回人の家を他人の家を欲してはならない、じゃあ欲さないためにどうすればいいのか、欲さないためにできることというのは自分の家に満足することだけなんです。それ以外に方法はないんです。私たちが他人の家を欲さないためには自分の家に満足することだけです。他人の妻を欲さないためには自分の妻に満足しなければならない。他人の物を盗まないためには自分の持っている物に満足していなければできないんです。自分のに満足していて、自分にこの喜びがあって幸せであるんだったら、他人の物を奪ったり他人を殺したり他人を傷つけたりすることはないんです。人に対してこういうことをする人はみんな何か傷ついていて、そして何か不満があるからそういうことをするわけなんですね。イエス様はこの三条の水君の始まり方をこういうふうに語っています。心の貧しい者は幸いですというふうに話すんです。幸いです、幸いです、幸いです、幸いです、幸いですと何度も繰り返すんですね。イエス様はまず三条の水君は幸いから始まるんです。まず幸いでありなさいということを語るんですね。幸いでなければこれから続くイエス様の言葉は絶対に守れないからなんです。幸いじゃない人には守れない律法なんです。だから第一に幸いであることが求められているわけなんです。世の中はそれとは逆です。私たちに幸いでないようにしようとしまいます。私たちの持っているものを私たちの、ね、見た目であったり私たちの持ち物であったり私たちの人間関係であったり、そのようなものを古いよとかダメだよとかダサいよとかいうふうなメッセージを発していきます。なぜそういうことをするかっていうと、やっぱり自分の商品を売りたいからですね。自分のものを相手、自分の持っているものに対して相手が欲しいと思わせることができれば相手を支配することができるからですよね。その支配に落とすためにそういうことを言っていきます。これが欲しいでしょ、あなたの持っているのはダサいよ、この方がいいよっていうことを相手に思わせたら勝ちなんですね。そしたら売れるからなんですね。でも私たちはこの律法に基づいてこの十戒が最後に語っているように、私たちは満足すればしないといけないんです。抗って、必死に抗わないといけません。相手が、 どんなに自分の持っているものがダメだと言われても自分の持っているものに満足するということを心がける必要があります。もし自分たちのものに満足していたら私たちを支配することはできないからなんです。だからこのことを最後に第10回では語られているわけです。で、まあ、10回は今以上なんですけれども、今度は新明記の方に移ります。実は こっちが、メインなんですけれども、新明記というのは何かというと、新明記は先ほどの出エジプト記のようなにあったようなこの律法をもう一度モーセが再び語っているんですね。語り直しているんですね。何年も何年も経ってだいぶ後になってもう一度解雇しながら話しているんですね。これが、新明記であります。この新明記のでも、10回は出てきますけれども、新明記の10回と出エジプトの10回は文章としてはほとんど一緒ですね。内容は大体一緒なんですけれども、実は語っているターゲットが違うんです。なぜなら40年近く後になって語っているからですね。それは、この時に語られている一番のモーセが一番語りたい相手というのは一緒に出エジプトしたメンバーではなくて、その次の世代だからなんです。新明記というのは次の世代に向けて語られているこの律法なんですね、教えなんです。4章の3節をまた、今回の箇所はないです。4章3節から、新明記4章3節から読みたいと思います。あなた方は主がバールペオルのことでなさったことを自分の目で見た。バールペオルに従ったものすべてをあなたの神主はあなたのうちから根絶やしにされたのである。しかしあなた方の神主にすがってきたあなた方は今日生きているというふうに、モーセは語ります。このバールペオルとのは何かというとですね、これは民数記の25章に出てくる出来事ですね。とても有名な出来事なんで、パウロも第一コリントの10章8節で、このバールペオルについて、このバールペオルという言葉は話さないですけど、明らかにそのことを言っている箇所があります。ここで何が起きたかというとですね、イスラエル人たちはこのモアブ人の娘たちとみだらなことをし始めたというふうに書いてあります。なんでそのようなことをしたか、この、まあ、モアブ人たち、そして、まあ、カナン人たちはそうなんですけど、豊穣の祭りというのが、ね、大体あるんですね。豊穣の祭りって何をするかというと、いわゆるマグワイというやつなんです。日本語で言うとマグワイというやつです。この、地の実りがたくさん、ね、得られるようにといって、それを象徴するように、まあ、男女で性行為をするわけですね。それによって、このたくさんの、まあ、豊穣とか実りとかそういうことを、ね、象徴する行いとしてそれをやるんですね。見た目には華やかで、参加したくなったんでしょうね。それを見て、参加した人たちもいたんですね。しかし、4節に行きますね。あなたの方の神主にすがってきたあなた方は皆今日生きているっていうふうにあります。そっちに従った人たちは皆根絶やしにされたんです。これをこのバールペオルに従うということは、この目に見える華やかさ、この目に見える欲に従ったということなんですね。確かにこれはこの祭りをすると、豊かになりそうなものがあったんでしょうね。目に見える形で何かそれを象徴するものがあったからよかったんでしょうけれども、このイスラエルの民が それ以外の民がしたことは主にすがったということなんですね。主にすがったという言葉がありますけど、この言葉は一つとなったっていう言葉です。同じ動詞です。男と女は一体となるのであるっていう時の一体という言葉と同じです。そのことをこの民は行ったんですね。そして今日生きているということを言っているわけです。このイスラエルの民、そして私たちが神様を信じるものができることというのは一番すごいことなのかもしれません。それは目に見えない神様の清さを表すことができるということなんです。この目に見えるこの行いではなくて、目に見えない神様だ、本来であればわからないはずの神様の清さ、働きというものを私たちはそれを表すことができるんです。 そのことをこのイスラエルの民はやったんですね。この主の名を聖たらしめるということが私たちにできることなんです。これはものすごいことです。私たちを通して神様の清さを表すことができるんです。本来なら見えないはずの神様の働きを人に 見える形に変えることができるんです。そして、11節に行きますね。そこであなた方は近づいてきて山のふもとに立った。山は燃え上がって火が中天に達し、闇と雲と暗黒があった。主は火の中からあなた方に語られた。あなた方は語りかける声を聞いたが、見姿は見なかった。声だけであったというふうに続きます。このイスラエルの民はただ律法を受けただけじゃないんですね。律法を理屈として文章を受けただけじゃないんですね。はい、これが契約書です、サインしてください、はい、おしまいというわけではないです。これ読んでくださいね、はい、読みましたね、チェックをして、はい、じゃあ送信をしてくださいね、私同意っていうふうに押したわけじゃないんですね。この律法をただ学んだだけじゃなくて、このイスラエルの民は体験したんですね。どういうふうに体験したかというと、かなり派手に体験しています。山は燃え上がって中天に達して、闇と雲と暗黒があって、そして神様の声がね、じきじきに神様の声をこの人たちは聞いたんです。このことをモーセは伝えたいんですね。この次世代に伝えたいんです。この次世代はこの時いなかったかもしれません。実際に神様の声を聞いていなかったかもしれません。そしてこの、律法を受けるっていうこの、体験もしていなかったかもしれません。でもモーセはこのことをもう一度この語っているんですね。これはただの教えではなくて、もうきっとこの頃にはこの10回の教えというのは少しずつ浸透し始めて、そういうふうに生き始めていると思います。私たちも、教会に通い始めて、少しずつこの教会の文化が身についてきて、教会の教えに従って生き始めますけれども、このモーセが伝えたいのはこの体験だったということを伝えたいんですね。どのようなことがあったかということを伝えたいんです。そしてそれが最も強く表されているのが今日のもう一つの箇所ですね。 4章の32節から33節。さあ、あなたより前の過ぎ去った時代に尋ねてみるがよい。神が地上に人を創造された日からこの方、天の果てから天の果てまで、これほど偉大なことが起こっただろうか。このようなことが聞かれただろうか。火の中から語られる神の声を聞いて、あなたのようになお生きていた民があっただろうかというふうにモーセは語っているんです。モーセはこのだいぶ昔にあったこの出来事なんですけど、この時の十戒を授かった時の出来事を生き生きと覚えているんですね。これが今も今目の前にあるかのように語っているんです。そしてそれを伝えようとしているんですね。これほど偉大なことが、想像から今までの間にこれほど偉大なことがあっただろうかっていうぐらいモーセは感動してるんです。こんなことないよっていうことを言ってるんですね。ただただこの律法があるっていうことは、ね、普通今もしかしたら当たり前になってきているかもしれません。これを従っているっていうことが当たり前のようになっているかもしれないけど、これはすごいことなんだって、これほど偉大なことはなかったんだと。火の中から語られる神の声を聞いて、あなたのようになお生きていた民があっただろうかって、こんな神様の声を直々に聞いてあなたたちは生きているんだということを強調しているんですね。彼らは体験したんです。神様の声を、神様の律法を体験して、そして生きているんです今も。そのことをモーセはもう一度、ね、思い出させようとしているんですね。この時の感動を思い出し、そして次世代にこのことを伝えようとしているんです。新命記に語られている律法と出エジプト記で語られている10回の間には少し差がありますね。その導入部分もちょっと違いますね。5章から、新命記5章から、10回が始まるんですけど、その前にモーセはこのように語っています。主はこの契約を私たちの先祖と結ばれたのではなく、今日ここに生きている私たち一人一人と結ばれたのであるというふうにですね、3回目ですね。これ生きているということをモーセは強調しているんですね。私たちは生きているんだということを言っているんです。この律法によって私たちは今もこうして生きている、この生きている喜びを神様にこのマナを通して、そして養われて、そして今 私たちは生きているんだということをモーセは、強調したいんですね。生きている私たちに対して結ばれたんだと。ただその時にもしかしたら、ね、いなかったかもしれないけれども、今生きている私たちみんなと神様はこの契約を結ばれたんだ、この十戒を授けられたんだということを言っているわけです。はい、新命記の十戒についてもお話をしました。この最後にまとめなんですけれども、この律法は、この十戒はただただ戒めとして私たちを罪に定めるだけのものではありません。それは私たちにとって生きる知恵となるものであって、そしてもう一度出エジプト記に戻りますけど、出エジプト記20章24節に最後にこういうふうに書いてあります。私が自分の名を覚えられるようにするすべての場所で私はあなたに望み、あなたを祝福する、というふうに書いてあります。神様の目的は、この十戒を与えた目的は、私たちを祝福したいからなんですね。祝福して、そして大いなる民としたいからなんです。この世から性別された、祝福された民として私たちを用いたい、そのように神様は願っておられます。ですから私たちはこの神様の教えを愛し、そしてこの教えに従って、この聖なるものとしてこの世の中でこの違いを見せつけられるようになって、この教会も成長していきたいなというふうに思っております。お祈りします。神様、私たちをあなたが選んでくださったことをありがとうございます。最も賢いものではなくて、私たちのようなこのような小さなものをあなたが選び、かつては望みも希望もなかった私たちを選び、そしてこの教えを授けてくださったことをありがとうございます。この教えを守り、そして次の世代へと、この私たちの持っている文化と教えを伝えていくことができますように、主よ、どうか私たちを導いてください。私たちがこの世にあって、光となり、そして成長していくことができますように、主よ、あなたがいつも私たちを導き、絶えず私たちに知恵を与え続けてください。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。